聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書20章24節から29節までです。新約聖書の210ページです。ヨハネによる福音書20章24節から29節まで。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。見ないのに信じる幸いと題して永瀬先生からメッセージを伺います。
ただいまヨハネ福音書20章24節から29節をご一緒にお聞きしました。ヨハネ福音書20章には主が十字架の死からよみがえられた出来事が記されています。弟子たちは一度主を見ただけではなかなか復活を承認できない。何度となくよみがえりの主と出会って復活を分かるものとされていきます。そのために主イエスの方から弟子たちが集まっているところに姿を現してくださいます。今日の聖書の箇所はその2回目、ヨハネ福音書20章の最後の場面です。冒頭の24節に12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったと記されます。最初にイエス様が弟子たちに現れた時にトマスはいなかったのです。すぐ前の19節以下には最初に主が弟子たちに現れた時のことが記されています。主が十字架の死を遂げた次の最初の日曜日、イースターの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて家の中に集まり、戸に鍵をかけて震えていました。その真ん中に主が立ちました。すると弟子たちは主を見て喜んだのです。イエス様のお姿を見て、声を聞いて、確かに主は生きておられると喜ぶ。この喜びがないと弟子たちには復活がわからない。さらに主は弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われ、この世の中から教会を立ち上がらせました。ところがその時トマスはいませんでした。十二弟子の一人であるにもかかわらず、どこにいたのか 他の弟子たちは主を見て喜んだその場所にいなかった。トマスは取り残されていました。主を見て喜ぶことがトマスには必要でした。そこで25節に記されますが、他の弟子たちはトマスに、私たちは主を見たと、そう告げました。するとトマスの答えはこうでした。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。具体的な証拠がなければ信じないというのです。自分の目で見なければならない。それだけでは足りない。さらに自分の手で触ってみなければならない。主のよみがえりを信じることについてトマスは明確な条件を突きつけたのです。印象の強い言葉です。そこからトマスというと、しばしば疑い深い人、不信仰な人の代表のように言われます。しかし本当にそうでしょうか。ヨハネ福音書を最初から読んでいきますと、今日の場面より前に私たちはトマスと2回出会います。1回目は11章に登場します。マリアとマルタの兄弟ラザロが病気で死にます。イエス様はそのラザロをよみがえらせるためにユダヤへ行こうとされます。それに対して弟子たちは、ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこに行かれるのですかと反対します。それでもイエス様はどうしてもラザロのところへ行くつもりであることが分かったとき、仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか、そう言ったのは他ならぬトマスです。2回目は14章です。十字架の死を目前にしたイエス様が、まもなく天の父なる神のところに登っていくことを弟子たちに告げます。その意味は弟子たちに分からなかったのですが、主に死が迫っているという緊張が走ります。心を騒がせる弟子たちに主は、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている、そう言われました。これに対し、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか、そう質問したのはトマスです。この質問は、私は道であり真理であり命であるという主イエスの答えをいただきました。トマスはいわゆる疑い深い人ではない。むしろ必要とあればイエス様と一緒に死ぬようになり、わからないことは率直に質問する弟子でした。どこまでも死を越えてでも主の後をついていきたい、そういう熱意を持って道を求めています。だからこそ、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりませんとイエス様に真剣に問う必要がありました。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手を脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないという言葉の 奥にもこのトマスの真剣さがあるのではないでしょうか。主を見て喜んだ経験を他の弟子たちと共にしなかったトマスは、一途に道を求めている分、他の弟子たちの言葉を鵜呑みにして信じることはできませんでした。本当にイエス様についていく道が死を越えていく道であるならば、あの十字架に傷ついたイエス様の体のよみがえりでなければならない。トマスが求めているのは、弟子たちの心の中でイエス様がいつまでも生きているというような思い出みたいな復活ではありません。だから実際に十字架の深い傷に触って、なるほど、あの十字架にかけられた方が本当によみがえったのだ、そう納得しなければならない。主イエスの体のよみがえりである復活を本当にそうだと信じたい。でも信じられない。自分で見て触らなければ信じられない。だからトマスはこの手を脇腹に入れてみなければ決して信じない。他の弟子たちに、そして主イエスに対していわば激しく問いかけました。このトマスの言葉を聞いて他の弟子たちはどう感じたのか、それは聖書には述べられていません。しかし明らかなのは、他の弟子たちはトマスを見放したり取り残したままにしておかなかったということです。イエス様が最初に弟子たちに現れたときに、主から来る聖霊の息吹で教会が立ち上がらされております。弟子たちの集まりは気がつかないうちに教会として歩き始めています。だからトマスの激しい言葉に続く26節に、さて8日の後弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいたと記されます。他の弟子たちは、私は決して信じないというトマスの言葉を聞いて、トマスにも主を見て喜ぶことが必要だと気づいたと思います。イースターの夕方に一緒にいなかったトマスを気にかけて追いつくようにと願ったのではないでしょうか。トマスが再び信じるものとされるように祈ったのではないでしょうか。だから弟子たちはイエス様の復活の1週間後の日曜日、再び前の週と同じように集まりました。今度はトマスも一緒にいるようにと言い聞かせたでしょう。前の週と同じように戸には皆鍵をかけて、主よトマスのためにも再び来られてみんなの真ん中に立ってくださいと祈り続けて待ちました。そこへ主はイースターの夕方と同じやり方で再び現れてくださいました。みんなの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと声をかけた。それからイエス様の方からトマスに向かってこう言われます。27節です。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。決して信じないと言ったトマスを主は叱りませんでした。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければというトマスの願いを全部そのままイエス様は正確に聞いておられました。主の復 活を信じるためにトマスが出した条件を全部受け入れて願いを叶えてください。あなたの目で私の傷を見て、あなたの手で私の傷に触りなさいと仰せになります。そこまでして主はトマスを招き引き寄せてくださいます。決して信じないというトマスが信じないものではなく信じるものとなるためにです。この時トマスはかねて望んでいたようにその手を伸ばして主の十字架の傷を確認することを喜んだでしょうか。むしろ信じるか信じないかの答えを自分自身の力で見出そうとすることの限界を痛感したのではないでしょうか。自分の目で見て手で触って確かめる方法で熱心に生きずに道を進んでいこうとしたけれども、自分の力を頼みに進むその先に神はおられなかった。トマスがどんなに熱心に道を極めようとしてもイエス様の方がはるかにトマスのことを見て知っておられました。トマスがどこで何をしていても決して信じないと言おうとも復活の主イエスの方から近づいてくださいます。信じないトマスを引き受けてくださいます。私が目で見て手で触れるのでなければとこだわるトマスを包み込んで覆ってしまうようなそのお方の愛の重さにトマスは圧倒されます。自分を本当に生かしてくれるお方の真実の愛は目に見える事実を超えている。決して信じない、そういった自分はすでに許されている。そのお方の愛は多くの罪を覆う。そのことを思い知らされ心の目を開かれます。その時トマスは気がついたでしょう。自分の限界とともに目の前にいるイエス様がどんなお方であるか、罪人である自分は他ならぬこのお方の十字架の死によって許されているということを深く知らされたと思います。信じないものでなく信じるものになりなさいという主の言葉に打ち砕かれひざまずくものとされました。信じないものではなく信じるものへと変えられました。トマスは主イエスに答えて言います。私の主、私の神よ。これがトマスの信仰告白です。イエス・キリスト、あなたは私の主、私の神。自分が遠くまで探しに行って掴み取る神ではありません。復活の主が私の近くまで来てくださった。あなたは生きておられる。私のためにこの日を備え、私のために救ってくださった。私はあなたのもの。そういう信仰です。集まっていた弟子たちはこのトマスの信仰告白にみんなで喜んだと思います。激しい疑いを口にしたトマスが今度弟子たちの中で最初に主イエスに私の神よと呼びかけるものとされました。この信仰告白はトマスのものでありそして他の弟子たちのものでもあります。ここではト マスが他の弟子たちを代表しています。こうして主は弟子たちの集まりを教会の群れとしてくださいました。その教会の群れで御言葉を聞く私たちへ向けて今日の聖書の最後の言葉が語られています。信仰を告白したトマスに答えてイエス様が言われた言葉が29節に記されます。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。これはトマスを責めているのではありません。主は見ないのに信じる後の世代の人たちへ向かって、あなたたちにはもっと大きな幸いが与えられている、そう祝福してくださいます。私たちはトマスたち十二弟子の世代のように肉体的な意味では見ないし触らないけれども、御言葉を聞いて信じます。それで十分であると主はおっしゃいます。惑えるトマスも導いたその愛を持って主ご自身が見てを伸ばし、御言葉とともに私たちに触れてくださる。御言葉が聞こえるとき顔を上げるとそこに主がおられます。聖霊の働くところに御言葉が聞こえます。私たちが主のお姿を見なくて主はご自分と私たちの間を満たしてくださいます。聖霊の働きによって目に見えるものによらず信仰によって歩むということです。宗教改革者のカルバンはそのことを神の言葉を支えとして全世界を越えて登り天にその怒りを打ち込む、そのように比喩で表現しました。御言葉と聖霊によって私たちは天の港に怒りを下ろしています。だからこそ私たちは険しい現実の中に身を置くことができます。現実の森の中に深く分け入って見るべきものを見つめ、確かめるべきものを確かめながら険しい現実のただ中を進みます。それでも現実の中に溺れてしまいません。天の港に怒りを下ろして停泊しているからです。私たちはそのようにして主と共に歩むものとされます。目に見える事実を超えた主の愛に憩います。見ないのに信じる幸いを深く味わい知るものとされます。そのために私たちは何度も教会へと集められ共に祈り共に御言葉に聞き、何度もうなずきながら共に喜び、私の主私の神よと賛美の歌を歌い、新しい主の歩みへと出かけていきます。見ないのに信じる人は幸いである。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、今日共に礼拝を捧げ御言葉に聞くことが許されました幸いを感謝いたします。私たちの誰の思いをも超えるあなたの深い愛を味わい知るものとしてください。主の御業を仰ぎ見るものとしてください。私たちが今いるそのところがどのようなところであってもあなたがそれを見て知っていてくださることを覚えるものとしてください。あなたの愛 愛に応え、御用のために、隣人のために、用いられるものとしてください。そのために、私たちを押し出してくださる御言葉と聖霊の力とをお授けください。これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名によって祈ります。